大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。新年度4月に入って最初の土曜日ですね。今週は月曜日に長野市でも桜の開花宣言が出まして、全国どこも同じように観測史上最も早い開花宣言でしたけどね。それから気温が20度を超えるような暖かい日がありましたからね。もうソメイヨシノも彼岸桜もしだれ桜も、桜という桜がみんな一気に満開になってしまったような気がしますけども、それってちょっと残念ですよね。信州はこの時期でもまだ朝晩少し冷えますからね。他の地方よりは花持ちがいいってのがメリットだったと思うんですけども、こんなに一気にみんな咲いちゃったらば散るのも早いじゃないですかね。早くもこの週末土日が見頃になっちゃうんでしょうか。それに黄砂も飛んでたみたいだし、花粉も結構飛んでますからね。少し前にお話ししたように、鼻がグスグスするのと喉が痒いのは相変わらず続いています。あなたは大丈夫でしょうか。まあ3月の末から20度を超えて、早くも5月上旬並みなんていう暖かさでしたからね。今の時期は街を歩いてる人の服装もバラバラで、ちょっと観察してみると面白いですね。まだ冬場と同じようにダウンのジャケットを羽織ってる人もいるかと思うと、薄手のトレーナーや長袖のシャツ1枚って人もいましてね。暑さ寒さの感覚っていうのは人それぞれ随分違うんだなってのはよくわかります。そうそう、そんな中で新年度ですから、まだスーツを着慣れていないっていう感じの新人とおぼしき若い男女も目にしますけどね。黒や紺のスーツはまだ新品でパリッとしてていいんですけども、足元、そうです、靴はね、少し汚れたりした後きちんと磨いたりしてるかどうか、その辺がおしゃれのポイントですよね。そんな風にスーツを着ている時には、特に高いものでなくても靴にも気をかけているかどうかで、その人のおしゃれのセンスが出ますからね。見てる人はしっかりその辺見てますよね。足元、靴にも気を配りましょう、フレッシャーズ諸君。まあだんだんそうやって社会人としての身だしなみも育っていくんじゃないかと思いますよ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、ちょうどタイミングよく長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからリクエストいただいています。スピッツ2005年の曲、春の歌。今週の1曲目、スピッツの16年前の今の時期の曲、春の歌でした。
蔵出しコレクション。
今週は久しぶりに、今の若い世代はこの人が歌手として歌を歌っていたことは知らないだろうシリーズ、誰の曲をかけるかっていうと、この何年か本人ではなく、ちょっと女癖の悪い旦那のスキャンダルが報道されるたびに注目されてしまっている形の三田寛子さんですね。去年もまたありましたけども、その旦那さんというのは歌舞伎俳優の中村芝翫さん、ちょっと昔の名前は橋之助さんですね。テレビのワイドショーなんかで取り上げられると、しっかりした嫁として評判が良くなっているようなんですけどね。その三田寛子さん、1966年、昭和41年の1月、京都市の下京区生まれで、今年55歳です。1980年、昭和55年に雑誌セブンティーンのモデルの一般公募に応募して合格したのが芸能界入りのきっかけだったんですね。翌年81年、テレビドラマ2年 B 組千八先生といえば、佐藤宗行さんが先生をやったあのドラマですけども、その教え子、クラスの生徒の一人としてデビューします。クラスメートの役には後に渋垣隊になる3人がいたんですね。で、次の年82年の3月には歌手としてデビュー。プロデューサーには70年代に南沙織や山口百恵を手掛けた坂井雅俊さんがついて、 CBS ソニーという会社としてもこの年の新人の中ではかなり肝入り、力が入っていたんですけども、作詞は秋陽子、作曲は井上陽水という強力なコンビが作った「かけてきた乙女」という曲がデビュー曲でした。私が覚えている限り、陽水さんがアイドル系の歌手に曲を提供したのは多分これが最初だったんじゃないかと思うんですけどね。しかもこのデビュー曲は夏に向けてカルピスソーダの CM ソングにも起用されまして、そこそこ売れました。レコードセールスは8万6000枚、オリコンのチャートでは21位まで上がっています。 ただ歌手として87年まで6年ほど活動した中で、結局これ以上に売れた曲はその後出ませんでした。よくこのコーナーでは話題にしますけども、この82年デビュー組っていうのは他に小泉今日子、中森明菜、松本伊代、早見優、堀ちえみ、石川秀美と、こうやって並べただけでも売れた人たちが多い。ですから花の82年組って言われますけどね。三田寛子さんはその後笑っていい友でタモリさんとのやりとりが天然だとか、タレントとして注目されることになったんでよかったんですけどね。82年組の歌手としてはあまり大きな話題にはなりませんでした。その他女優としてテレビドラマとか映画にもたくさん出演しましたけども、私覚えているのは1988年公開の男はつらいよシリーズ、小諸でロケを行った作品虎次郎サラダ記念日で、三田佳子さんと三田寛子さんでダブルマドンナみたいな形でね出ていたのを覚えていますけどね。その後91年に当時の中村橋之助さんと結婚して、今は25歳23歳そして20歳3人の若き歌舞伎役者の母ですよね。では三田寛子さんの82年のデビュー曲、かけてきた乙女。聞けばやっぱり陽水節のメロディーラインですね。私これ当時好きでしたよ。今週の蔵出しは、この人が歌手として歌を歌っていたことを今の若い世代は多分知らないだろうシリーズ、三田寛子さんの82年のデビュー曲、かけてきた乙女でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、先週のみなりに続いて今月の末に発表される今年のアカデミー賞の作品賞の有力候補の一つ、ノマドランドです。ノマドっていう言葉、少し前にそんな名前がついた RV の車がありましたけどね。遊牧民とか放浪の民っていう意味なんですけども、今アメリカで家族や家を失った人がキャンピングカーで各地を旅しながら生活している、そういう人たちのことをノマドと呼ぶらしいんですけども、この作品の原作はジェシカ・ブルーダーという女流作家の書いたノンフィクションなんですね。ですから映画としてもほとんどドキュメンタリーのタッチで物語が進んでいきます。主人公のファーンという未亡人を演じているのは、3年前にスリービルボードで2度目のアカデミー主演女優賞を獲得したフランシス・マクドーマンドで、また今回3度目の栄冠なるかと注目されています。地下資源を採掘する大手の会社の企業城下町として栄えたネバダ州の小さな町エンパイア。砂漠の中にポツンとあったこの町で暮らしていたファーンですが、夫を病気で亡くして、その後不況で会社と工場もなくなって町そのものも消滅してしまったことで、ファーンは少し大きめの RV 車をキャンピングカーのように使って季節雇いの仕事を求めて各地を旅する生活をしていました。クリスマスからお正月の時期にはアマゾンの配送センターで働き、また国立公園の公衆トイレの掃除をしたり、採石場で石を運んだりしてわずかな現金を稼いでいます。その行く先々で同じようにその日その日を懸命に乗り越えながら暮らしているノマドたちと交流して、ある時は病気の人を助けたり、また反対に車が故障すれば助けてもらったり、みんな寒さと暑さと空腹に耐えながら生きていました。アメリカ西部の広大な砂漠地帯をバックに淡々と進む、そんなストーリーですけども、出てくる人たちはほとんどが70代以上の高齢者なんですね。かつてベトナム戦争に行ったことがある男性、リーマンショックで家を失った人もいれば、ガンで余命1年と言われた老婆もいます。私はそのスワンスキーというおばあちゃんの言葉が印象に残りましたね。私75だけど昔からカヌーが大好きで、夫と二人素晴らしい自然や動物の姿を見てきていい人生だったわ。だからあと1年の命と言われても黙って病院で死ぬのを待っているのは嫌なの。だからもう一度アラスカに行くのよと、そんな言葉を残してファーンと別れるんですけどね。そのファーン自身も何人かの人と交流する中で密かに思いを寄せてくれる男性がいたり、久しぶりに実の姉を訪ねて車の修理代を借りたり、放浪の旅とはいえ人と人との付き合いから切り離されては生きていけない現実があるんですね。まあそういう意味ではファンはとっても自由な存在なのかもしれませんね。この作品の監督は中国出身で今年39歳のクロエ・ジャオという女性なんですね。今アメリカで注目されている一人なんですけども、 アカデミー賞で監督賞を取ると女性として初、そしてアジア系としても初ということになるそうです。今週ご紹介した新作映画は今月末に発表されるアカデミー賞作品賞の有力候補の一つ、ノマドランドでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきました。この4月から2週間ずつえりすぐりの作品27本を1年かけて上映します。詳しい日程や作品の一覧はグラシネに置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。またこの午前10時の映画祭ヘビーユーザーの方にはおなじみのスタンプカード企画も実施しています。午前10時の映画祭の作品を5本ご覧いただくごとにちょっとしたプレゼントを差し上げているんですよ。午前10時の映画祭スタンプカード企画については劇場でスタッフにお問い合わせくださいね。さて長野グランドシネマズでは平日も全座席の販売を再開しています。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方のご入場はお断りしていますのでご了承ください。そして新型コロナウイルス対策の一環としてシアター内は常に換気設備を稼働しています。暖房も適宜稼働していますが寒く感じるお客様もいらっしゃるようです。ブランケットのご持参や服装での調整にご協力をお願いします。以上、長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
先週のこのコーナーではスタジオジブリ作品宮崎駿監督の天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてをかけまして、杉並児童合唱団の子供たちのコーラスバージョンが好きなもんですからね、そっちをメインに聞いていただきましたけども、3月後半からの卒業シーズンから4月の新入学の季節にかけては合唱やコーラスを耳にする機会って割と多いですよね。まあそんなわけで今週も高校の女子合唱部を主役にした日本の映画、2008年公開の歌玉という作品を取り上げましょう。覚えていらっしゃる方、見た方はそんなに多くはないと思うんですけどね、大ヒット作っていうわけではありませんからね。ひらがなで歌、その後ろに魂という漢字をつけて歌玉っていうタイトルで、劇中で高校生の女の子たちが合唱部のコーラスで歌う青い鳥っていう曲が主題歌なんですけども、オリジナルはあのゴスペラーズが歌っていまして、この映画のために作られた曲なんですね。作曲したのはゴスペラーズのメンバーの北山陽一さんです。物語の舞台になっているのは北海道の函館、これは実際に2004年に開催された函館イルミナシオン映画祭に合わせてシナリオコンテストがあったそうで、その大賞を受賞した作品を原作に作られた映画です。ヒロイン主人公は高校の女子合唱部のメンバー、ソプラノパートのかすみ、これは加穂が演じています。何日か前にテレビでも放送された海町ダイアリーの一番末っ子をやっていたのが加穂ですけどね。毎回やる気満々で合唱部の活動やコンクールに参加していたかすみですが、密かに憧れていた生徒会長の牧村から歌っている君の写真を撮りたいと頼まれて、ウキウキ気分でできた写真を見てみると、自分は歌っている時こんなに変な顔をしていたのかとショックを受けます。落ち込んでやる気をなくしたかすみは部活を辞めてしまおうかと悩んだりしていたんですが、男子校の合唱部のリーダーの権藤にそこを厳しく指摘されて、彼らが歌う尾崎豊の曲に背中を押されたかすみは再び合唱の素晴らしさに気づかされるというようなストーリーなんですけどね。かすみたちの合唱部の臨時の顧問の先生に薬師丸ひろ子、そのかすみを密かに片思いしている近くの男子校の合唱部のリーダーの権藤にガレッジセールのゴリ、その他友坂理恵、徳永恵里、田中陽次、そしてちょい役で狭間寛平、またコンテストの審査員としてゴスペラーズのメンバーも出ているんです。では映画うたたまの主題歌、ゴスペラーズの青い鳥。その後この曲はコーラス用に混声三部や支部合唱曲として編曲されたものも作られたようで、全国のいろんな合唱団によって歌い継がれているんだそうですよ。ゴスペラーズの青い鳥でした。 では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは今日の1曲目、スピッツの春の歌、リクエストくださいました長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。4月に入りましたね。新年度の始まりっていうと気持ちが引き締まりますとは言うものの、何かを始めるわけではなく何も変わらない日々ですが、そう考えると学校行ってた頃ってクラスが変わったり担任の先生も変わったりしますからね。新年度の始まりっていうのはちょっと緊張しましたけど、社会人になってからはそう変わらないですもんね。ニャンパラリンさんも私も転勤があったり仕事変わったりってこともないですからね。大岩さんは何か始めようとかありますか？私は前から減量しなければと決めていたんですが、なかなか続かず、それはもう人類の課題ですよね。三日坊主、夏までにマッチョマンになれるか、ブリザードって叫べるか見てましたよ、長瀬智也くんのね、工藤官九郎脚本、俺の家の話、プロレスラー役ブリザードことぶき。まあ4月から始めて夏までにマッチョになれるとは思いませんけども、贅肉が筋肉に変わっていくようなことは続けてみたらどうですか？私はそこまでもちろんやりませんけどね。ただ体力筋力は衰えているので、4月から11月まで2週間に1回木曽路を歩こうという企画に挑戦しようかと思っています。1回2500円かかるんですけど。そしてニャンさん、後半は今日は鬼滅の刃を見に6回目の来場です。全て特典目当てなんですけど、興行収入400億円間近の鬼滅の刃、大岩さん見ましたか？あれ、この番組で私言ってませんでしたっけ？褒めるもけなすも見なきゃ始まらないと思ってね、1月の初めに見ましたよ。報告してませんでしたっけ？もうこの時期ですから言ってもいいと思うんですけど、アニメの映画として好きか嫌いかといえば、私はあんまり好きじゃないですね。相手が鬼とはいえ残酷に殺しちゃっていいのかっていうのが続くのはちょっとね。上映中ですが、もう DVD の予約が始まっています。お、そうなんですか。豪華特典付きのブルーレイを予約した私、楽しみです。続いては長野市の猫道探検隊さんです。月曜日、長野でも桜の開花宣言出ましたね。その日は近所の桜も午前中はいくつかしか咲いていなかったのが、暖かかったせいか夕方には五分咲きで、火曜日にはほぼ満開。1日2日でこんなに早く咲くものかと感心してしまいました。オープニングの話でも私喋りましたけども、この時期の信州は普段ならば花持ちがいい、開花から満開まで1週間から10日持つなんて言われるんですけどね、今年は本当にもったいない気がしますよ。この時期はいつもの通勤経路から少し外れて花を見ながら通勤するのが楽しみです。飲んで騒ぐわけにはいきませんが、週末には家族で近所の公園に桜を見に行こうかと計画しています。週末まで持つかな。強い雨が降ったり風が吹いたりしなければ多分土日までは大丈夫だと思うんですけどね。まあ今年はそうやっておとなしくめでるめでると、密を避けていい場所を探しましょう。そして今週の、ま、はい、来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は真由住淳さんですけどね。日本人のお名前で由来を聞いてみたい名字ですが、宮崎美子さんは正解を知っているでしょうかね。真由住淳さん、本名は渡辺淳子というんだそうですけども、後で詳しくご紹介しますが、本名で一回デビューして売れなくて、再デビューするときに彼女が好きだった作曲家の真由住敏郎さん、あやかって名字だけ借りたんだそうですね。名字の由来ですか。真由住なんてものを使い出したのは多分平安貴族あたりじゃないでしょうかね。化粧品としての眉住を作り始めた人をルーツに持つとか、全然違うかもしれませんけど、適当なこと言ってますよ。曲は天使の誘惑、曲よし、歌詞よしの名曲だと思いますと。まあこれはビッグヒットでレコード大賞を取ってますからね、この後の3曲には入ってます、ご安心ください。続いてはご無沙汰してますのヌーボーさんですね。午前10時の映画祭が始まるんですね。嬉しくて嬉しくてたまりません。早速アンタッチャブルを見に行きます。お、ケビン・コスナー主演、今年の午前10時の映画祭のトップバッターですからね。やっと洋画が見られるんですね。とにかくアメリカがコロナの感染ひどい状況が続いていますからね、映画館がやっていない。午前10時の映画祭はそれとは関係なく旧作の名作をたくさん見られますから。ところで勝手にベスト3ですが、はいはい、今週は真由住淳だそうですね。ぜひ夕月が聞きたいです。あの歌唱力は広田美恵子に匹敵するほどうまいと思いますよ。何がかかるでしょうか。もうちょっと待っててくださいね。お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。 FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところ、左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上に紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。そして長野市の日本いちごの山さんからのリクエストです。 Dear Danny 君への歌っていうジョン・レノンから若いミュージシャンに手紙が届いていたっていうエピソードを元に作られた映画をレンタルしてみました。私この映画知らないな。主演のアルパチーノが高田純次にしか見えなくて困りましたが、そうですか。高田純次さん、これを知っていたら絶対にネタにしますよね。どっかでしてますかね。なかなかいい映画でしたよ。で、リクエストはその映画で使われていたイマジンです。忙しい時こそこの曲を聴いてちょっと立ち止まるのもいいなと思っています。まあジョン・レノンのイマジンといえば12月の命日とかクリスマスの頃よく耳にするんですけど、新年度の始まり、今の時期にっていうのも気持ちを新たにするのにいいかもしれませんね。最初に出たのはちょうど50年前、1971年です。ジョン・レノンのイマジンでした。
昭和の歌声インデックス、勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子、松本伊代に、松崎しげる、増田圭子とやってきまして、今回は1960年代後半にたくさんヒットを出した黛淳さんです。私の一番の思い出としては、小学校5年生の夏休みですね、週に2日3日行っていた市民プールで、毎回場内放送の BGM として天使の誘惑など何曲かかかってましてね、歌詞を覚えようとしたわけでもないのに、夏休みが終わる頃にはほとんどの曲2番まで完璧に歌えるようになってましたね。そのくらい当時は大人気のトップシンガーだった黛淳さん。1948年、昭和23年の5月、東京は調布市生まれです。ですからヒットを連発していた頃は20歳前後だったんですね。今72歳。少し前に取り上げた広田美恵子さんと同じように、中学を卒業した頃からアメリカ軍のキャンプでうまいジャズを歌う少女として注目を集めていたそうです。あの辺りは今もあるアメリカ軍の福生基地とかザマの基地とかね、近いですからね。1964年、昭和39年といえば前の東京オリンピックの年ですけども、一度本名の渡辺淳子でデビューするんですが、全くブレイクせず、3年後の67年、あの石原プロに移籍したのを機に黛淳と名前を変えて再デビューします。その曲は恋のハレルヤで、作詞は中西玲さん。これを皮切りにヒットした曲はすべて中西玲さんが作詞した曲でした。まだこの67年にはオリコンオリジナルコンフィデンスが創刊されていなかったんで、恋のハレルヤ何万枚ほど売れたのか記録がないんですけどもね。当時テレビの歌番組をよく見ていた私の感覚では、多分50万枚ぐらいのヒットだったろうと思うんですけども。そして次のヒットは翌68年、私が最初にとっても気に入った曲、出だしの女の子のコーラスのフレーズが好きになりました。黛淳さんの1曲目は乙女の祈り。レコードセールスは32万枚、オリコンのチャートは2位まで上がっています。黛淳さんの1曲目は乙女の祈りでした、いかにもバックのコーラスはスクールメイツがやってるんじゃないかって感じでね、当時市民プールで聴いてこの曲のファンになりました。そしてこれに続くシングルのレコードとして発売されたのが、さっきから話題になっている天使の誘惑だったんです。その前の恋のハレルヤと乙女の祈りがグループサウンド的なサウンドだったのに対して、こちらはベースがハワイアンですね。ですから幅広い層に浸透して47万枚という大ヒット、この年のレコード大賞に輝きました。黛淳さんの2曲目は天使の誘惑。当時は歌がヒットするとそのあやかり商法として同じタイトルの映画を作って歌ってた歌手が主演するってのが普通だったんですけどね。 この曲の映画では石坂浩二、石立哲夫と共演しています。真由泉潤さんの2曲目は天使の誘惑でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は真由泉潤さんの3曲をお送りしています。もともと幼い頃からジャズシンガーとして歌っていた真由泉さんですけども、売れっ子になるといろんなタイプの曲も歌わなくちゃいけないということで、天使の誘惑に続くシングルはぐっと和風の曲に挑戦したんです。彼女のお兄さん三木たかしさん作曲による夕月、実はこれが真由泉潤としては結果一番売れたレコードで66万枚のセールスなんですが、残念ながらオリコンのチャートでは1位になれずに2位止まりだったんですね。それは1位にピンキーとキラーズの恋の季節が長いこと君臨していたからということなんですけども、では真由泉潤さんの3曲目は夕月。真由泉潤さん最後の曲は夕月でした。1968年昭和43年の秋に発売されて、翌年69年の春近くまでオリコンのチャートにランクインしていたロングセラーだったんですね。この夕月の映画化にあたっては相手役の男性が一般公募されたんですね。6300人の応募の中から選ばれたのが本名鈴木英二、なんとついこの間まで千葉県知事をやっていたあの森田健作さんなんですよ。彼はこの夕月という映画がデビューで、その2年後71年にテレビドラマ俺は男だ吉川くんでね大ブレイクするわけですけども、真由泉潤さんとはそんな縁もあったんですね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は真由泉潤さんの3曲でした。ということで来週はミですね。これまでミは南沙織、水越恵子、ソロの南こうせつ、そして水谷豊、南野陽子、南吉高とやってきまして、美は他にも美空ひばり、都晴美という時代を作った人たちもいますし、長野県諏訪の出身三河健一さんもいらっしゃいますけども、そうですね、来週はもうちょっと新しいところで80年代、当時は突っ張りのイメージ、今は参議院議員の先生三原淳子さん、どうでしょうかね。金八先生最初のシリーズの出身ですよね。インデックス来週は三原淳子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしてます。ではエンディング、まずは長野市のパリッコさん、メールを2通送ってくださったんですけども、最初の方から、さっきスマホの話題の欄を開いたら、以前私がメールしたたぬきケーキが38位にランクされていて、しかも上昇中とのことです。個人的にはテレビで見て早速買って、最近まで何個かいただいたんで、そろそろ飽きてきたかなって感じだったんですが、たぬきケーキ。でも私と同じようにテレビを見て懐かしさを感じた人がたくさんいて、口コミで少しずつ広まってきて、ついにスマホの話題にも上がってきたみたい。よかったらお岩さんもたぬきケーキお召し上がりくださいって、以前いただいたメール取ってありますよ。権堂のアーケード商店街の相生座の手前のちょっと狭い路地を右手っていうから北の方ですね、奥に入ったところにあるパティスリー大菅さんで1個330円だったとお書きですけども、そうそう、まだ行ってみようと思って買ってなかったんですけども、そのメールを送ってくださった翌日、今朝スマホの話題の欄を開いたら、たぬきケーキベスト100から転落したようです。あ、そうですか。昨夜寝る前に確かめた時には5位まで上がっていたたぬきケーキ、一夜にして消えてしまったようです。普段は話題の欄なんて意識して見ていないのに、たまたま昨日覗いたら登場していたんで気にしていたんですが、話題なんてこんなもんですかね。お騒がせして失礼しましたと書いていらっしゃいますけどね、インターネット、スマホの世界、 SNS なんていうのはどれだけの情報が飛び交ってるか分かりませんし、長く続くような話題っていうのは何百万分の1、何千万分の1なんでしょうね、きっと。一過性のもんだと、情報としてはそのぐらいの扱いでいいんじゃないでしょうか。一喜一憂しない。私が持ってるのはスマホではなく、ガラケー型のガラホっていうやつなんでね、画面も小さいし目も悪くなったんで細かいところまでは全く注目しませんけども、自分にとってそれが大切な情報かどうか吟味する時間がいるでしょうね。そして最後はシネマスタジオの前の白い箱にメッセージ入れといてくださいました、お久しぶりの熊チーズさんですね。お岩さん、お久しぶりですが毎週欠かさず聞いてます。律儀にありがとうございます。言い訳ですが少し間が空いたのは理由がありまして、何でしょう。1月16日の放送でパリッコさんの 大岩さんのおすすめの映画は何ですかっていうのを聞いて、うん、いい質問ですねと思っていたんですが、その時は急なことだったんでメモできませんでした。後でグランドシネマズのホームページのバックナンバーを聞き直して確認してから私もおすすめの作品全部見てみようと思っていたんですが、それからいろいろ忙しくなって間が空いてしまったんで、いつの放送か改めて探してご苦労様でした。ようやく探してレンタルし、見るのにも時間がかかってしまったんです。いや本当にすごい手間かかったんですね。ただ息子はレンタルがなく、結局ネットで買って手に入れました。三国連太郎、永瀬正敏、和久井絵美、そのお店にはなかったですか。パリッコさんは見られたんですかね。どこかでレンタルされたかなといただきましたけど、是枝裕和監督の歩いても歩いてもはパリッコさんが行ってらっしゃるレンタル屋さんで、ずっと誰かの次は誰かという形で戻ってきていないそうです。その後どうなったんでしょうか。続報はないんですけども、またご覧になったら映画の感想なんかも教えてくださいね。お願いします。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。